鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされているそのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根をやはり伺っていこうという番組です。今週は何週間か前にミライズっていうですね、障害者雇用などを中心とした、いろいろなビルメンテナンスをされているマフネさん、マフネ社長の方から、誰か忙しく頑張ってる知り合いいませんかっていう、まあ、不思議な問いかけによって、あ、この人あんまり休んでないと思いますけどすごい仕事してる人だということで、UD グループ、 UD で何なのか後で言いますけど、の CEO でいらっしゃいます鈴木武則さんに来ていただきました。で、まあ、工務店というか建築関係のお仕事なんですけど、今日いただいたテーマが鈴木さんご自身が座右の銘とされている言葉をいただきました。本日のテーマは物を売るな物語を売れということでお送りします。鈴木聡の栃木の元気ということで、簡単に鈴木さんのプロフィールをご紹介したいと思います。 UD グループ CEO の鈴木武則さんです。1978年に那須塩原市、今黒磯ですね、今のというか昔の黒磯の地区の生まれで、宇都宮の日建工科学院という専門学校に、まあ、建築の方を勉強されるということで勉強されまして、工務店に就職されました。その後23歳の時にユニバーサルデザイン建築事務所という、ここで23歳でもう独立してしまって、その後その子をユニバーサルデザイン建築研究所というのを法人化して、その後 UD ホームという会社にどんどんこう広げていってるんですけれど、もう一つ一般社団法人栃木県古民家再生協会という協会を作って理事長にも就任されていたりとか、いろいろないわゆるこの建物関係のことを様々にやってるんですけれど、なんかまあこの今日の物を売るなっていうところ、物を売ってるんだと思うんですけど、どんな話が聞けますか、楽しみですということで、鈴木さんです、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日物を売るな物語を売れっていうなんか、はい、どうしろっていうんだっていう話なんですけど、はい、これまあおいおいおきしていくとして、はい、お仕事はこれ23歳でですね、
はい、
今までその建築の専門学校を出て工務店に勤める、まあそれはまあ普通ですけど、
そうですね、はい、
でそれ23歳って普通は新卒の年ですけど、
そうですね、
にもう起業しちゃったんですね。
そうですね、起業したくてしたわけでは
したくてしたわけでは
ない、はい、まあいろいろ諸事情がありまして、
はい、
ちょうどその頃っていうのは建築ももう本当に不況の中で、
はい、
なかなか仕事も減ってきてる時代だったんですね。
なるほど、はい、
でその中で、勤め先の方がですね、どんどん縮小ということ で、うん、で自分の将来的にはずっと小学校1年生の頃からですね、
はい、
大工になりたいという憧れがあったので、
あ、
その夢をつかめたはいいけど来年からどうしようと
そうですね、
やめるわけにいかないと、うん、自分の夢がようやく叶った年だったので、うん、何も考えずに、だったら自分のやりたい建築をやろうということで、人より早めにはなりますけれども、まあ、起業させていただいたと。
最初にこう打ち立てたコンセプトがこのユニバーサルデザイン、
はい、
どういうことなんですか。
はい、もともと皆さんご存知の通りにバリアフリーっていう言葉は聞いたことこう、ね、はい、あると思うんですが、正式にはバリアフリーデザイン、
うん、
そして、 ユニバーサルデザインって言葉がその当時ですね、2001年からよく聞くようになってきたんですが、はい、やはりその、皆さん赤ちゃんからおじいちゃん、健常者、障害者を持ってる方々がですね、皆さんが幸せになれる建築は何なんだろうと、うん、そういうことをですね、実は独立する少し前に福祉の方の勉強をさせていただいてですね、あ、僕らが作る建築っていうのは、うん、一人に喜ばれるんではなくて、いろんな人に喜ばれる建築を作りたいと、そういう言葉からユニバーサルデザインっていうのを、使いたいなということで、その時に、ユニバーサルデザイン建築事務所という、まあ、私の前身ですね、本当に今でも、思い入れがある会社です。
それ2000年の頃ってことですね。
そうですね、はい、
で私の記憶ではユニバーサルデザインっていうのがやっと世の中で言われ出した頃で、
はい、
それ、まあ、東京にいたので、
はい、
東京でそのぐらいだから、
そうですね、はい、
2000年で那須塩原だとユニバーサルデザインってさっぱり通じなかったんじゃないですか。
はい、独立してその頃ですね、ユニバーサルスタジオジャパンとが2002年の頃で
そうなんですね、
よくお客様から電話でユニバーサルスタジオっていうふうに言われてました。でもあえて乗っかって
まあいいかと
逆に、スタジオでもデザインでもお客さんに覚えてもらうことが何ですかね、一番の喜びだったんで、うん、まあ、ほとんどの人ユニバーサルデザインって言ってくれる人はいなかったですね。もうユニバーサルスタジオユニバーサルスタジオって、
でもまあそれが売れてたもんだから、まあ、ね、覚えてもらえたってことなんですよね。
そうですね、ちょうど CM でもテレビでもやってた頃なのである、意味私のが実はちょっと早いんですよ。
ですよね、
はい、でもなんか私が乗っかった感じで一気にユニバーサルスタジオジャパンのおかげでぐっと伸びたっていうおかげもあります。実は
そんな感じでその起業されたってことなんですね、
はい、そうですね、
はい、これはユニバーサルデザインというのは建築ではどういうことが具体的に、
具体的にはですね、基本的に例えば、もともとの前身がそのバリアフリーデザイン、
はい、
例えば手すりをつけなくちゃいけない、段差をなくした方がいい、しかしながらそのせいで健常者の方赤ちゃんが使いづらくなる建築が多くなってきたんですね、
うん、
じゃあそれって本当に世の中の建築のためなのか、偏った考え方なんじゃないのかなと、うん、そういうことが疑問がありまして、
はい、
そこからやはりユニバーサルデザインって、まあその頃私もまだ23でしたから、一人の方に認められるんじゃなくて、うん、いろんな方に認められる建築をやりたいって思いがありましたので、うん、
はい、
まあそういういろんなことから、ユニバーサルデザインっていうのを少しでも知ってもらうために始めてきたって形ですね。
まあ偶然かもしれないんですけど、
はい、
相当進んでますね。それ、
そうですね、皆さんユニバーサルデザインの意味っていうのは知らなかったですよね。
最近です、やっと。
そうですね、
よう
やくテレビのね CM、 車とか、うん、例えばシャーペンだとか、うん、ボールペンだとか、いろんなところでこうユニバーサルデザインっていう言葉をお聞きにするようになって、ようやく皆さんがね、
うん、
耳に慣れた言葉にはなってきたのかなとは思ってるんですが、
すごい先駆けで、それをよく23歳の鈴木さんがこう捉えたっていうか、何なんですかそれは。
そうですね、やはりその頃ちょうど祖父の方がこう、デイサービスだとかいろいろ体調を崩したりとか、うん、いろんなことが背景にありまして、まあその思いでやはり祖父だけのための建築じゃなくて、やはりそこにいる家族、介護する、
うん、
両親、そこに携わる人たちが使いやすい建築は何なんだろうというの本が一番実体験であったんですよね、うん、まだ起業する前ですね。その時に、
なるほど、
おばあちゃんだけが使いやすくていいのか、
うん、
介護する人が使いやすくていいのか、
うん、
すごくこう迷った時代で、でもその頃はもうバリアフリーデザイン、バリアフリーデザイン、うん、もう高齢者のための建築だっていうのが走りだったんですが、うん、そのせいで介護する人たちが使いづらい、
うん、
生活がしづらい環境下にあったことを、まあ、先駆けでユニバーサルデザインに変えることによって、赤ちゃんから、お年寄りの方まで、使いやすい建築をですね、まあ 那須塩原市で広げていきたいって思いで、もうこの名前しかないって思いでその名前を付けさせていただきました。
そういう名前をこう打ち出しているとどういうふうなお願いがあるんですか。
実際ながら先ほどもお話したように、うん、先駆けすぎて一般消費者は分かっていただけなかったです。
じゃあ別にユニバーサルデザインを考えてる方がここだったらやってくれるかっていうんではなくて、
そうですね、
なんか語呂がいいとかそんな感じ。
私も鈴木なんで、はい、よくあるのは鈴木工務店だとか、はい、鈴木何かはしたくなかった思いも実はあります。
はい。まあね、お互いによくある名前ですからね。はいはい、
まあそこで、ユニバーサルデザインってしても結局その頃っていうのは私何かご縁があったりとかいろいろあって仕事が来てたわけじゃないんですね。本当に紹介、周りのお世話になってる業者さんだとか、うん、いろんな人からこうお仕事を紹介してもらっていたので、うん、その頃は会社名知らない人がだから多かったです。だからユニバーサルスタジオジャパンだっけ、あれ鈴木さんの会社って鈴木工務店。
そういうことじゃなかったんですね。
そういうことじゃなかったんですよ、その当時は。
すごいな、はい、じゃあせっかく結構目標高く持ってつけた名前が、はい、そんなに最初のうちは効果を示さなかったってことなんですね、うん、
そうですね。多分世の中に新しいものってあまり早すぎると、うん、なかなか受け入れが受け入れられないっていうんですかね、うん、まあ、その他にも今でもいろんなことを先駆けてやったんですが、どちらかというと私は早すぎて失敗してるのが多いです。
なんかいろいろプロフィールを拝見するともう一つや二つじゃないですね、そのなんとか広報とか、
はい、
こう今でこそまあ、なかなか普通になってきてるようなもの、ね、はい、結構前からやってますよね。
そうですね、はい。
まあ今日は物を売るな物語を売れっていう、
はい、
これはなんかどなたが唱えてることなんですか。
これはまあ私の座右の銘、
座右の銘
ということで、まあ、物は売るな物語を売れと、この精神で全部事業を考えてます。
物を物は物ですよ、物、まあまあ、家だったら家ですけど、はい、家でいう物語っていうのはどういうところですか。
はい、例えば家作りの中でどうしても物語ってあると思うんですね、うん、例えば家族お子さんが生まれたっていう物語もあって、うん、そこから、ちょっと不便な生活になり、じゃあ家を作ろうっていう物語があり、うん、そして私たちがお手伝いできるです家を作るところから完成するまでの、まあ、私の中で第2章だと思ってます。第2章の物語を私は作ってると。
家は作るは作ると、
家を作るっていうよりもお客さんの物語のお手伝いを私はすると思ってます。
それは何をするんですか具体的に。
はい、基本的には家を売るってことは誰でもできるんですよね。家を作るってことも誰でもできると思ってます。
誰でもできるんです、
ね、誰でもできます、はい、建築のプロの方だったら誰でもできる、うん、
なるほど、はいはい、
その中のストーリーを私は一番に考えてます。それ何かっていうと、例えば家を作ってローンに苦しまれないようなことを考えてあげたりとか、うん、例えばうちは間取りっていうのは基本間取りプランっていうのはないんですね。一人一人のお客さんにプランを作るんですが、よくあるのはこう間取り集で、まあ、3LDK でこれでどうですかっていうのは、なかなかそれに合うお客さんって実はいないです。
あ、無理やりそれに お客さんが合わせてる状態になってるんですね。そういうことです。なるほど。
それが物、家っていうものを売る営業。
なるほど。
私は第2章と言いましたが、第3章の物語っていうのはお客さんが作ってくれるものだと思ってます、
うん、
なので家ができた後に家族がこの家に住めて幸せだよね、家はできたし、じゃあ今度のお休みはみんなで旅行行こうかとか、美味しい食事をしようかっていうところまで考えることによって、やはり物を売るってことは当社もビジネスですから高く利益を取って高く売りたいんですよね、うん、でもそれをしてしまうとお客さんが将来的にですね苦しんでしまうことが多いと、そういうのを、まじまじと、考えさせる時が実はあったんですね、
うん、
それがちょうど2005年6年の頃ですかね、うん、よく競売物件競売物件っていうのがすごく流行った時代です、う
ん、はいはい、
その時に、私たちがリフォームをさせていただいたりとか、した時にですね、 お客さんは本当悲しい顔して家を手放さなくちゃいけないと、
うん、そうですよ、せっかく建てたんですよね、
はい、でそのお客さんとお会いする機会がただただ多くてですね、話させていただけるとやはり無理してローンを組みすぎたと、でそのおかげで家族が崩壊してしまったりとか、
あ、やっぱそういうことあるんですよ、はい、でも最初ね、建てるときはそんなにそういうこと考えないで建てたんですからね、
そうですね、はい、でもそれを私たち、建築会社が家を売るっていう行為してしまうと多分そういうことはずっと続くのかなと、そこで私はそのお客さんに対して家を売るんじゃなくて、お客さんと一緒に幸せな物語、ハッピーエンドの物語を作っていこうということの気持ちになった時に、この座右の銘というのは実は
生まれてきたんですね、はい、なんかあれだな、あのとすごくまあその都度その都度悩まれてると思うんですけど、はい、そこでこうつかみ、本当に転んで立たで起きないっていうか、
そうですね、
なんかちょっとそれが先に行ってるんですね、普通の人より、うん、素晴らしい。
でもいつもヒントをもらってるのはやっぱ目の前のお客さんですよね。そのお客さんから大きなヒントを得て今の事業を拡大しているのもお客さんのヒントです。
お客さんの声を聞いてるってことですね。
そうですね、はい、
だんだんやらなくなっちゃうんですよね。
そうですね、
そうするとその組織がだんだんこう、はい、下がっていってしまうんですけど、うん、まあ結構講演とか頼まれるんじゃないですか。なんか話は面白いですよ
ありがとうございます、
はい、面白いので引き込まれてしまったんですけど、で、また突然なんですけど、はい、あの4月からですね、はい、あなたをこう栃木の元気っていう番組なんで、はい、元気にする歌っていうのを一つですね、
はい、
上げてくださいっていうのをお願いしてですね、
はい、
鈴木さんが挙げていただいたのは、
はい、
ゆず、
はい、
ゆずって2人の、まあ、フォークデュオですね、はい、の、まあ、代表曲と言ってもいいんでしょうか、うん、栄光の架け橋という曲を選んでいただきました、
はい、
それを聞いて、はい、それについて、まあ、今のお仕事とどういうふうに関わってくるのかっていうのも聞いてみたいと思います、うん、それではお願いします。ということでワンコーラスだけだったんですけど、実は私もこの曲ってなんかむしゃくしゃした時に聞くとなんかもうそんなこと言ってる場合じゃないっていうのがすぐ、うん、でこれはなんか先ほどお聞きしたら社員の方が社長のテーマソングだよねって言ってくれてる、
はい、そうですね、
どんな思い出ですか、
はい、やはりその私の方が23っていう、若さでですね、まあ、今思うと無茶ぶりして独立起業したんですが、やはり自分の思い描いたことと全く違ったんですよね、なかなか自分の綺麗事だけじゃ商売もできないし、 思いがなかなかこう形にできなかった時に、このワンスレーズね、とりあえず迷わず進めばいいと、うん、この気持ちを迷わず進んでいけばその先に光が出るだろうっていうので、うん、ずっとこう下積み時代というかですね、うん、苦労した時代っていうのがあった時に、この曲が降りてくるととりあえず迷わず進むべきだと、バックギアなんか入れるなというのが、まあ、社員にもよく言うんですね。それなんで私のスタッフなんかはやはりこの歌って聞くと社長の歌だよねって、こういい意味で。
なるほど、はい、なんか本当に下積みというおっしゃいましたが、今37ですよね、
はい、
下積みって言われると俺なんかずっと下積みみたいな感じになってますけど、まあ、そういう誰にもそういう歌があって、なんかその心意気がとても伝わってきて、今那須塩原ですよね、
はい、
現場はこう結構多い、広いんですか、県内。
そうですね、県内全域工事の方はさせていただいております。
なるほど。でその先ほどもう一つの立場で一般社団法人、はい、栃木県古民家再生協会っていうのを、これ2010年に作っておられますね。
はい、そうですね。
これは古民家っていうのはよく聞くんですけど、どういうことで、それをなぜ鈴木さんがやってるんですか。
はい、これもやはりお客様との出会いが一つありまして、素晴らしい古民家をですね、解体して新築を建てると、
うん、
そういうお客さんが、いましてですね、その時に壊すのもったいないと、
うん、
そういう思いからお客さんとの話の中で、自分の気持ちがですね、工務店の社長とすれば壊して新築をすると、
まあね、の方がいいですよね、
ビジネスとすれば、うん、でも一その人とした場合に、その壊して本当に新しい家を作ることがこのお客さんのためなのか、これが本当に栃木県の今後のためになるのかっていうことをいろいろ考えた時に、古いからこう壊す、使えるのに捨てる、
うん、
それってちょっと疑問が出てきまして、
うん、はい、
これを例えば自分の本業たる今 UD ホームでやるのは商売案反すると
そうですね、はい、ジレンマになっちゃいますね。
そうです。
なるほど。
だったら一般社団法人を作ってですね、そっちでまあ世の中のためになるような栃木県のために活動したいということで、2010年に別会社で理事長に就任したという形になります。
これメンバーの方いらっしゃると思うんですけど、それはご同業の人ですか。はい、
そうですね、建築に随時するものとか、あとはやはりその古民家が好きだとか、
うん、
少しでもこの地域を活性化したいだとか、うん、まあ、いろんな方がメンバーにいて、皆さんで力を合わせてですね、商売とは別で、この栃木県のその古い良き時代をですね、少しでも残して未来の子どもたちのためにどういう架け橋ができるかということの事業を、させていただいております。なかなかやはりその住んでる方とか、そこをずっと見てきた人からすると、もう古屋だと思ってる方が結構多いです。
うん、
古民家ではなくて、うん、もううちはもう古屋だと
まあまあまあ、その人からすればその通りなんですけどね。
そうですね。でもダイヤモンドの原石だと私は思ってるんですね。
本当ですね。
やっぱ磨くことによってやはりダイヤモンドになりますし、うん、磨かないでそのままでいればただの石ころのように古屋になってしまうのかなと。その古屋を私たちが磨き入れることによって古民家っていうまた付加価値がある建物になってですね、次の世代まで残していけるのかなと思ってます。
そのやっぱり次の世代にああいう家があったということを残してすごく大事だと思います。
そうですね、はい、
ぜひその鈴木さんの行動力と、はい、まあ両輪でユニバーサルデザインの方はデザインでやりながら、は
い、そうですね、
まあ、大きな意味で言えばその古民家再生みたいなことも、
はい、
ユニバーサルデザインかもしれないですよね。
そうですね、
心も含めてね。
そうですね、
はい
はい、
なんか こんなに若手で頑張ってる人が県北にいるとは知らなかったんで、なんか勉強になりました。
いいいい、そんなことないです。
時間がぼちぼち来てしまいましたけれど、はい、最後に何かどんな人に何を伝えるかっていうのはこの 物を売るな物語を売れっていうことの中に全部入ってたんですけど、
はい、
最後にご自身の何かこの なんていうか思いを県民の方にメッセージをお願いします。
はい、実は、古民家再生協会もこの私の座右の銘もそうなんですが、
はい、
実はそんなに栃木県って私素晴らしいなとか、あ、那須っていいなとかっていうふうに思ったのって実はつい最近で、
そうですか、はい、そうなんです。
あの仕事柄結構東京に行くことがあるんですね、
うん、
でいろいろ、地方とかいろいろ行かさせていただいたりとかですね、うん、あの公園で呼ばれていくとですね、初めてその時に栃木県の素晴らしさっていうのを気づかさせていただきました、
うんうん、
多分この県民の方もずっと栃木県に住んでると意外と目の前のことなんで当たり前になってて、うん、この栃木県の素晴らしさとか、気づかない方が多いと思うんですね、うん、でも少しこう他を見てみますと本当に栃木県って素晴らしいです。交通の便にしても、うん、環境に対してもそう、できれば、皆さんにこの栃木県民の誇りっていうんですかね、うん、思いっていうのを強く持っていただいてですね、
はい、
私たちが活動してるやっぱ古民家再生っていうのはただ単に古民家を残すことが目的じゃないです。次の世代の子どもたちにですね、栃木県で生まれてよかったと、こんな環境で育ったことがその子どもたちがいつか大人になった時ですね、
うん、
よかったと思われるの私一人じゃ無理ですから、
うん、
皆さんでこう違った事業でもいいですし社会奉仕をしながらですね、やっていただければ嬉しいなと思っております。
本当によそに行くと、まあ、私もそうなんですけど、
はい、
あの栃木県で、まあ、こういう番組やってるからっていうのもあるし、
はい、
地元の人間だっていうのもあるんですけど、
はい、
そういうの関係なく結構こんな県ないですよね。
ないですね。ないのは海だけですか。
地域のこのかけがえない財産を、はい、ぜひ鈴木さんが若いのでリーダーシップ取って、はい、あのいい県に余計していただければ幸いでございます。
はい、わ、はいはい、かりました。
ということで本日は UD グループ CEO の鈴木武則さんに来ていただきました。ぜひ県北と言わず全栃木を、
はい、
総南面にしていただけるように、はい、あのお祈りしております、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気、はい、ということで、鈴木さんご自身の力っていうか、なるほどなって、まあ、見た目から想像できないのかなと思ったらよく見たらそんな感じの方なんで、こう好青年なんですけど、こう芯がしっかりしていて、こういう若者って言ったらですけど、まだまだ栃木県捨てたもんじゃないと思いますし、先ほどお話に出たこういう古民家のようなところで育った子供は幸せだと言える、まあ、テーマとして、私昔古い未来っていうオールドフューチャープロジェクトっていうのやってまして、そういうことをぜひご一緒にしたいなと思った方でした。ということで30分いかがでしたでしょうか。真船さんがずっと仕事してる人だよって言ったのは分かります。これだけお客さんのためにこう真剣に考えてると、まあ、仕事なんだかなんだか分からなくなっちゃって、その中で新しいことをどんどん生んでいくと思うので、これからも注目したいと思います。鈴木聡でした。